日は清水武史レポーターが劇団芸遊座さんからお送りします。それでは早速伝えてもらいましょう。武史くん。
はい、今日もお呼びいただいてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
真由美さん、今日ちょっとオープニングの方で、茶作りの何でしたっけ、ワニワニの展示会を見に行かれたって言ってたんですけども、
そうなんです。
はい、
山口真央さんの、
はい、
6月17日までです。
はいはい、おお、
うん、
真由美さん見に行ったのはいつでしたっけ。
私ね、1週間ぐらい前に見に行ったんですよ。
1週間前だったんですね。
うん、
いや、この土日に行かれたのかなと思って。
ああ、そうだった。
このすごい土日は天気が悪かったのに、今日はすごいもう快晴という言葉がふさわしいような天気で、はい、
今日は暑いですか、外は。
暑いです。天気予報のコーナーでもおっしゃってましたけれども、うん、やっぱり夏日っていう言葉が似合うような感じで。
そうですか、はい、じゃあもう今日は半袖で大丈夫そうですね。
半袖で大丈夫です。
うん、
さて今日はですね、先ほどご紹介にもありましたけれどもですね、はい、調布の多摩川近くにあります芸遊座さんに、今日は、遊びに来させてもらっています。
はい、
で、真由美さんも、もしかしたらば、いろんなところでポスターとかチラシとかご覧になったかもしれないんですけれども、
はい、
芸遊座さんが今週末、まさに田作りの方で講演を行うということでですね、今ちょっと事務所の方にお邪魔させていただいたんですけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
お名前をよろしくお願いします。
はい、劇団芸遊座、俳優部に所属しております百瀬豊と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあもう一方、よろしく。
劇団芸遊座俳優部の西田康義と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。百瀬さんは今日は職人さんのような服装してらっしゃいますか。はい、それはもう舞台衣装でいらっしゃるんですか。
そうですね、今まさにですね、稽古の真っ最中でありまして、まあ本番同様衣装を着て今稽古しております。
なるほど。西田さんの方もちょっとなんか、はい、なんていうんですか、若旦那のようなそうですけども、
はい、まあ昭和の時代でして、地方から出てきてる兄役なので、口ひげ等もつけまして、ちょっと今軽く稽古なんで浴衣なんですけれども、まあちょっと着物を着て、和物ということでやらせていただいてます。
ありがとうございます。じゃあ早速春公演のことについてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、あ、じゃあまず芸遊座さんについて簡単に百瀬さんの方にお伺いしてよろしいですか。
はい、
はい、じゃあちょっと劇団について簡単にご説明お願いします。
はい、劇団芸遊座は、青少年にだからこそ最高の演劇を見せたいという理念のもと、1976年に創立し、まあ、今年でおかげさまで創立42年になります。まあ、普段はですね、全国の青少年に向けて、まあ、お芝居をしておりまして、まあ、文化庁の女性公演、教育委員会関係、またはまあ親子劇場ですとか、まあ、全国の会館の自主授業、まあ、学校の芸術鑑賞教室などで公演を行っております。大体ですね、年間150から200ステージほど公演がございまして、まあ、僕も西田も、はい、まあ、そのうちの大体100から150ステージほど舞台に立っています。はい、
ありがとうございます。で、今回は、上演、今回春に田作りのことで上演する公演の方について、じゃ今度はお願いします。
はい、芸遊座の春の公演というのはですね、はい、まあ、調布市の、まあ、共催事業といたしまして、まあ、一人でも多くの調布市民の皆様に、まあ、優れた舞台芸術を提供することによって、まあ、地域社会の活性化や、まあ、芸術面での市民生活の向上になればと思い、まあ、始めた事業です。
ありがとうございます。で、今年はそのどんな作品になるんでしょうか。
はい、今年の春の公演は、それぞれの絆と銘打ちまして、菊池寛の、父帰る、岸田国を作のここに弟あり、室生再生原作兄妹の3作品を上演いたします。この3作品の中には、まあ、それぞれ普遍的な肉親の情愛の深さ、かけがえのなさ、まあ、現在見失いかけている古き良き日本の家族のありようがありまして、まあ、それぞれ3つの絆を確かめつつ、まあ、日本人であること、家族ということを、まあ、ちょっぴり考えるきっかけにしていただけたらといいなと思って、制作いたしました。
ありがとうございます。じゃあすみません、今度西田さんの方に、今回 それぞれの絆っていうのが、まあ、大きな公演のタイトルで、その中には3本の作品を上演するということなんですけれども、はい、その作品、3作についてちょっと見どころをお願いします。
はい、まず最初の父帰るという作品なんですけれども、こちらは香川のお話でございまして、セリフのやり取りが香川のさぬき弁でやっているということが一つ見どころになっておりまして、それには香川出身の川口勝也という役者が出ておりますので、本場のさぬき弁をですね、まあ、方言指導というような形も入れて、全員でさぬき弁を勉強してやらさせていただいているんですけども、まあ、苦労したというのは、まあ、僕も以前にやった作品ではあるんですが、食事のシーンとかありましてですね、はい、箸の持ち方ですとか茶碗の持ち方ですとか、その所作というのが今なかなかその基本的なものっていうのは知らなくてやってたりとかありますので、そういったところもですね、非常に見どころとなっております。はい、で、2作目に移りまして、岸田國士作のここに弟ありという作品なんですが、こちらはですね、私出演しているんですけれども、はい、3人しか出てこないお話なんですけれども、兄と弟のですね、まあ、面白いやり取りが見どころになっておりまして、セリフがこう、なんて言いますか、セリフでうまいことをこう面白くやり取りをしていますので、まあ、比較的この3作品の中では笑いの多いというような作品になっております。で、最後の、室尾斎貞作兄妹という作品なんですけれども、こちらは舞台がですね、近くの多摩川の護岸工事をしている、職人の、家が舞台となっておりますので、舞台の作品の中にはですね、まあ、皆さんご存じの例えば札ですとか、まあ、近くで言って矢の口ですとか、そういった皆さんもよくご存知の地名も出てまいりますし、まあ、そういった地元ならではのトークも、まあ、今回特別バージョンというような形でセリフが入っているので、まあ、そういったところも調布の皆さんがご覧になると非常に楽しんでいただけるのかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。もしよろしければ今まさに絶賛稽古中だと思うんですが、苦労話のようなこととかもお願いします。
あ、そうですね、僕は兄妹という作品に出ておりまして、まあ、兄の猪之助役をやるんですけども、まあ、室尾斎貞の非正規者、まあ、ピカレックス文学における、まあ、猪之助の役割というものに対して、まあ、役作りで大変苦労しておりまして、まあ、そこら辺の人物像をどう捉えていくのかということと、まあ、あと立ち回りのシーン、結構激しい立ち回りがありますんで、そこで、まあ、まあ相手役の人をね、まあ、怪我させちゃいけないわけであって、はい、まあ、そういったところの立ち回りの難しさっていうのもやはりちょっと苦労してますね。はい、
ありがとうございます。桃瀬さんでした。じゃあ西田さんもちょっとお願いします。はい、
そうですね、私も苦労しているというところはですね、まあ、セリフが非常に動きが他の作品に比べるとあまりない作品ではあるので、セリフの内容ですとか、そういったまあ、しっかりとした最初に脚本の読み込みをしていくっていうところから、まあ、いろいろと苦労してやらせていただいているんですけども、今の人たちが見ても分かるように、例えば、まあ、お兄さんがいる方、弟がいる方、そういった方が見て何か感じていただけるものがあればという思いでやらせていただいています。
金さんも今せっかく来ていただいているんで、はいはい、中でちょうど稽古やってるんですけども、
あ、中で今稽古、
はい、はい、よかったら見てきます。
大丈夫ですか、稽古中ですよね。
はい、今やってますけども、まあ、最終稽古って形で今常のところでやってます。よかったら中で、
いいですか、どうぞどうぞ。大丈夫ですか、
ね、大丈夫です。ただ稽古入ったら、はい、静かにしてもらっていいですか。
そうなんですか、
はい、ちょっと
分かりました。
はい、ちょっと中に入ってからはちょっと、はい、今ご案内します。
分かりました。
はい、二重扉になって、
二重扉になってます。はい、事務所の今お座りいただいたソファーの後ろのところに小さな扉がありまして、今その向こうに行ってます。
ちょっとここから開けますね。
はい、
今まで人様に嫁もいけない爆弾もんだ。親心の私め、何かないの女の子なんだ。
綺麗な着物を着た女優さんたち
だけどね、
どうもどうも、
一度許した男、
私手な
しのできない羽目と弱みにつけ込んで半殺しにするようなやつは、兄さんであろうが誰であろうが黙って聞いてらんないんだ。やいにしあるかな。お前はそれでも男か。よくも門の男をぶちやがった。門の兄貴がそんな男であるということを臆面もなくさらけ出して門に恥かかせやがった。畜生、極道野郎。
俺はもう 女だってな、何という口の利きようをするのか、もっと気をつけないと隣近所もあるじゃないか。
母ちゃん黙ってておくれ。こんな弱いもんいじめの兄さんだとは思わなかったんだ。こんなやつに兄面されてたまるもんか。
ちょっと一回稽古と思います。すいません、調布 FM の清水さんが来ております。
どうも調布 FM の清水さんが来ております
。お願いします。
あ、どうもありがとうございます。すごいなんか熱演シーンのようなところにお邪魔をしてしまいました。失礼いたしました。ありがとうございます。ちょっと直接他の役者さんにお話伺っても、
どなたに聞いていただいても大丈夫。
ありがとうございます。あの今すごいなんか必死の説得をしていたお母さん役と言ってよろしいんでしょうか。はい、お名前をお願いします。
はい、鈴木ひろ子です。
よろしくお願いします。はい、鈴木さん、もしよければ今回の公演の見どころをお伺いできればと思うんですけど、
私があのやる役でよろしいですか。今、はい、あのやってたような感じなんですけど、まだ昔あの多摩川がよく氾濫してた頃、あの護岸工事をやってた川市のおかみさんの役なんですね。はい、であの若い人たちをいっぱい使っているので、そういう人たちに対するあの気遣いがどれぐらい自分で表現できるかとか、あとあの出来の悪い息子娘を抱えて大変な思いをしているので、それでも最後まで愛情を持ってあの表現できるかどうか、そういうのが見どころだと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあすみません、今お隣にいらっしゃる、すみません、お名前お願いします。
はい、山際と申します。
山際さん、
はい、今回小畑という青年の役をやらせてもらうんですが、今回のお話が、まあ、今も昔も変わらない家族の絆というものが、普遍的なものがテーマになってまして、まあ、僕の役はその絆に、まあ、ひびを入れる役なんですけれども、ぜひですね、商店街の皆様にもいろいろご協力いただいているので、調布市のみんなで巻き込んでですね、盛り上げていければと思いますので、ぜひご期待ください。
ありがとうございます。そうだ、あの今ちょっと商店街の方盛り上げてるとおっしゃったんですけども、結構あの商店街でポスター見かけたりとか、あとあのなんていうんですか、あのサッカーとかでやるタペストリーっていうんですかね、
はいはい、
ああいうのとか見かけるんですけれども。
あ、そうなんです、はい、おかげさまで、西町区の商店街の皆様と、まあ、天神通りの商店街の皆様、ね、ご協力いただいて、吊り下げバナーという形で今回の作品のタペストリーとうちの芸術のタペストリーを貼らせていただいて、でまた会場になります調布市田作りホールの周りのタペストリーもうちの劇団のに書いていただいて、もう調布全体で盛り上げてくる、もう劇団員みんながね、本当ありがとうございますって感じで感謝してますんで、本当に
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。まゆみさん、
はい、
すみません、あの今ちょっと突然お邪魔しちゃったんですけど、音声届いてましたでしょうか。
もうバッチリですよ、熱気が伝わってきました。はい、
よかったです。いや、すいません、もう一番最後にあの、はい、講演について百瀬さんからもう一度最後にお願いします。
ありがとうございます、今週末のですね19日の土曜日18時から、20日は日曜日14時からですね、調布市田作り楠の木ホールにて劇団芸遊座春の公演それぞれの絆を上演いたします。この作品は肉親の情愛の深さ、普遍的な家族のありようを感じていただける素敵な作品になっておりますので、ぜひご来場ください。お待ちしてます。
ありがとうございました。すみません、熱気あふれる稽古場から真由美さんの方にお返しいたします。
はい、ありがとうございました。いやー、なんか見に行ってみたいですね。詳しいことはこちらの方にお問い合わせください。042-489-4555 042-489-4555 です。さて、明日は岡本レポーターが伊藤農園さんからお送りする予定です。街角レポートのコーナーでした。